声の広報武蔵村山。令和6年2024年9月15日発行。第1133号。発行、武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。紙面には、武蔵村山市のホームページ、X、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し、検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315までお電話ください。皆様こんにちは。9月15日号は全体4ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、ニューワーキング、ワークゼミ&コンテスト in 武蔵村山。2、福祉。3、子育て。4、市政。5、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成制度、丸親の制度改正について。6、催し物。7、桜ホールの催し。8、総合体育館からのお知らせ。9、ふれあい情報局。10、動物愛護週間。9月20日金曜日から26日木曜日。11、10代20代の皆様へ、令和6年東京都知事選挙、若年層の投票率。目次終わります。本文に入ります。目次1、ニューワーキング、ワークゼミ&コンテスト in 武蔵村山。日常の不満、不便を解消するサービスや、市内にあったらいいなと思うお店など、事業のアイデアをお持ちではないですか？ワークゼミでアイデアをブラッシュアップした後、書類にまとめて提出。最終審査ではプレゼンテーションを行っていただき、優秀なプランを表彰します。エントリー締め切り、10月7日月曜日。イラスト、4人の人がアイデアを出し合い話し合っている様子が描かれています。そこから生まれたアイデアの例えとして9つの事例が書かれています。アレルギーに配慮した体と心に優しいパン屋さんを作りたい。ママ友と一緒に空き家を生かしてブックカフェを作りたい。テクノロジーを使って地域の見守りアプリを開発したい。こだわりの厳選豆を使ったコーヒースタンドを作りたい。高齢者向けの買い物支援サービスを始めたい。地元の野菜をふんだんに使ったレストランを開きたい。週末企業で駄菓子屋を始めたい。デザインにこだわった地域のフリーペーパーを発行したい。子供から高齢者までが集える居場所を作りたい。そしてそれらで武蔵村山市の市章、市のマークを形作るデザインとなっています。未来につなげ、街のアイデア。 対象、武蔵村山市内で事業アイデアをお持ちの方。なお、漠然としたアイデア段階でも OK です。創業前及び創業して間もない方、おおむね5年以内。新規事業の立ち上げを計画している方。エントリー時点で15歳以上の方。なお、個人、団体、法人は問いません。また、居住地、本店所在地は問いません。また、業種、業態は問いません。公序良俗に反せず、社会通念上適切と認められるものに限ります。スケジュール、10月12日土曜日、ワークゼミ、場所、緑ヶ丘ふれあいセンター。11月11日月曜日、一次審査書類の提出締め切り。12月15日日曜日、最終審査会&グランプリ発表。場所、東京創業ステーション多摩。グランプリまたは準グランプリに選ばれた後、実際に市内で事業を開始する見込みがある場合には奨励金を交付します。グランプリ30万円、準グランプリ10万円。詳細はホームページへ。紙面には二次元コードがあります。主催、問い合わせ、武蔵村山市産業観光課、内線225。運営問い合わせ、問い合わせ、株式会社タウンキッチン。電話04223058000。平日午前10時から午後6時。目次2、福祉。3項目あります。項目1、敬老金を支給します。ページ番号100-3823。対象、市内に住所を有する次の方。対象、88歳、昭和10年9月17日から昭和11年9月16日生まれ、支給額1万円。なお、今年度から88歳の方のみの支給となります。支給方法、9月17日火曜日以降に、地域の民生委員が直接ご自宅を訪問してお渡しします。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話 590-1233。項目2、社会福祉協議会。問い合わせ、電話 566-0061。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。メール、地域、CHIIKI 数字1アットマーク MM 社協 SHAKYO.JP。 なお、詳細はホームページへ。紙面には二次元コードがあります。第27回福祉祭り社協福祉バザー同時開催。模擬店、フリーマーケット、ステージ発表等を実施します。日時、10月6日日曜日、午前10時から午後3時。場所、市民総合センター。正規職員募集。地域福祉の推進のために、意欲と責任感を持って職務に取り組める正規職員を募集します。業務内容、事業全般に関する事務。採用予定日、令和7年4月1日、原則。採用予定人数、若干名。第1次試験日、10月26日土曜日。試験内容、論文試験、SPI3、グループワーク。 項目3、西部地域包括支援センター。問い合わせ、電話 560-3931。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。西部小地域ケア会議。将来に備えよう、青年貢献制度について。貢献人としても業務を行う弁護士の方から、青年貢献制度についてお話ししていただきます。日時、10月7日月曜日、午前9時30分から11時30分。場所、特別養護老人ホーム稲平園。対象、市民の方。定員30人。講師、多摩パブリック法律事務所所属弁護士。参加費無料。申し込み、9月17日火曜日から10月4日金曜日に電話で受付。なお、駐車場に限りがあるため、申し込みの際に要事前確認。目次3、子育て。私立小中一貫校へ入学を希望される方へ。新小学1年生。ページ番号100-0935。原則は住所ごとに指定された学校に通いますが、令和7年度に小学校新1年生になるお子様は、私立小中一貫校村山学園、または私立小中一貫校大南学園第7小学校に市内の全域から入学することができます。手続き、電子申請、紙面掲載の二次元コード、または市役所教育総務課窓口で申請。問い合わせ、教育総務課、内線422-426。目次4、市政。年金生活者支援給付金。ページ番号101-0608。今年度新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が順次届きます。なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方には届きません。対象、1、老齢基礎年金を受給しており、次の要件をすべて満たしている方。65歳以上である。世帯員全員が市民税非課税である。年金収入額とその他所得額の合計が887,700円以下である。昭和31年4月1日以前に生まれた方。889,300円以下である。昭和31年4月2日以降に生まれた方。2、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が472万1000円プラス扶養親族の数かける38万円以下である。手続き、同封されているはがき、年金生活者支援給付金請求書を記入して返送。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意を。日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料等の金銭を求めることはありません。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-054092。立川年金事務所、電話 042-523-0352。保険年金課、内線136。目次5、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成制度、丸親の制度改正について、所得制限額、第3子以降の加算額が引き上げられます。所得超過等の理由で どちらも未申請の方。要件に該当する方、離婚した等は要申請。なお、要件等詳細は市ホームページをご確認ください。申請期間、児童扶養手当、10月31日木曜日まで。一人親家庭、12月20日金曜日まで。所得超過等で支給を受けていない方、児童扶養手当申請済みの方、7月末に送付した児童扶養手当現況届を提出。注意事項、現在、児童扶養手当の支給、一人親家庭等医療費助成制度、丸親の交付を受けている方は、申請は不要です。児童扶養手当、ページ番号100-3747、所得限度額、11月から改正、ページ番号100-0699、11月分及び12月分の手当は、令和7年1月に支給。表、所得限度額、扶養親族等人数、受給者本人、全部支給、改正前、改正後、一部支給、改正前、改正後の順に読みます。扶養親族等人数、0人、受給者本人、全部支給、改正前、49万円、改正後、69万円、一部支給、改正前、192万円、改正後、208万円、一人、87万円、107万円、230万円、246万円、二人、125万円、145万円、268万円、284万円、三人、163万円、183万円、306万円、322万円。4人、201万円、221万円。344万円、360万円。5人以上、全部支給、一部支給、ともに改正前、改正後、同じく、一人につき38万円加算。表終わります。なお、配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者については改正なし。第3子以降の加算額、11月から改正、第2子加算額と同額。全部支給、改正前6450円、改正後1750円。一部支給、改正前6440円から3230円。改正後1740円から5380円。なお、支給額は所得に応じて決定されます。一人親家庭等医療費助成制度、丸親。ページ番号100-3752。所得限度額。令和7年1月から改正。ページ番号100-3753。表、所得限度額。扶養親族等人数、一人親家庭等本人、改正前、改正後の順に読みます。扶養親族等人数、0人。一人親家庭等本人、改正前、192万円。改正後、208万円。一人、230万円、246万円。二人、268万円、284万円。三人、306万円、322万円。四人、344万円、 360万円。5人、382万円。398万円。6人以上は、改正前、改正後、どちらも、1人につき38万円加算です。表終わります。なお、配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者については改正なし。要件等詳細は、市ホームページまたはお問い合わせください。紙面には、児童扶養手当、所得限度額児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成制度、所得限度額一人親の4つの二次元コードが掲載されています。問い合わせ、子ども育成課、内線186。
目次録、催し物。項目は5つあります。項目1、写真展、武蔵村山の指定文化財。次世代に伝えるべき貴重な財産、文化財の中でも特に重要なものを市の指定文化財として保護しています。本展では保存することの大切さをより多くの方に周知するため、都指定2件と市指定23件の文化財を紹介します。期間9月21日土曜日から11月17日日曜日午前9時から午後5時。第1月曜日、第3水曜日は休館日。場所、歴史民俗資料館。問い合わせ、歴史民俗資料館。電話 560-6620。ページ番号 102-0543。項目2、武蔵村山市公民館講座、市民講座。潜在能力を引き出すレジリエンス心理講座。ページ番号 100-6742。自然や縄文人の生存方法を参考に、現代人の眠った能力を呼び起こすレジリエンス心理講座。マインドセット、セルフイメージ、ボディメカニクス、呼吸法の体感練習で生きやすさと強さを学びます。なお、レジリエンスとは精神的回復力を意味します。日時、10月12日土曜日、午後2時から4時。場所、桜ホール、展示室。対象、中学生以上の市民の方。在勤、在学含む。定員、20人。申し込み先着順。講師、坂本康隆氏。一般社団法人、日本プロカウンセリング協会。持ち物、ノート、筆記用具。動きやすい服装。申し込み、9月17日火曜日から電話または窓口で受付。問い合わせ、文化振興課、内線656。項目3、男女共同参画センター、UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。問い合わせ、電話 590-0755。メール、ふれあい、@cs-place、csplace.com。月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。第1月曜日、12月29日から1月3日は休館日。各イベントの詳細と申し込みはホームページへ。https://ふれあい.csplace.com/。このページに二次元コードがあります。さつまいも掘りで武蔵村山の魅力も掘ろう。観光まちづくり協会男女共同参画センター UI 共同企画。日時10月27日日曜日 午前10時から午後0時30分。場所、若菜農園、中央 2-144。対象、3歳以上の未就学児と保護者。定員15組、申し込み先着順。参加費、1組1000円。家族単位。持ち物、軍手、長靴と汚れてもいい服装。申し込み、9月20日金曜日、午前9時から申し込み専用ホームで受付。この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、緑ヶ丘ふれあいセンター。電話、590-0755。観光まちづくり協会。電話、569-6511。項目4、秋の里山民家で昆虫や植物を観察しよう。令和6年度第1回環境学習会参加者募集。日時10月19日土曜日午前9時から正午。なお、雨天等の天候の影響により中止の場合、午前8時までに各参加者に連絡します。場所、都立野山北、六道山公園内、里山民家、及び周辺。対象、市民の方、在勤、在学含む。なお、小学生以下は保護者同伴。定員、30人、申し込み先着順。持ち物、動きやすい服装、帽子、スニーカー、筆記用具、飲み物、タオル、手袋、雨がっぱ。なお、捕獲網、虫眼鏡、双眼鏡等はお持ちの方のみ持参。また、捕獲した昆虫等は観察後、自然に返します。申し込み、9月17日火曜日から10月4日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。に市役所2階環境課窓口または電話で申し込み。問い合わせ環境課内線295-296、ページ番号102-0565。項目5、ボランティア市民活動センター。問い合わせ電話 590-1430、メール v.shimin@musashimurayama.org。 月曜日から土曜日午前8時30分から午後5時15分。最新情報はホームページへ。https://musashimurayama.org。この紙面に二次元コードがあります。なお、申し込みは窓口、電話、メールでお願いします。また、参加決定後のキャンセルについても参加費をいただきます。また、応募者多数の場合は抽選になります。LINE を使ってみよう。ダウンロードはしてみたけれど、いまいち使い方がよくわからない方、基本操作から紹介します。日時、10月4日金曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センター、2階会議室。対象、団体やサークルで活用したい方。定員6人。参加費1000円。持ち物、LINE アプリが入ったスマホ。申し込み、9月26日木曜日午後5時まで。目次7、桜ホールの催し。問い合わせ 565-0226。 催しは2つあります。催し1、第3回子供マーケット in 桜ホール。大人気の子供が店長の子供マーケット in 桜ホールを今年も開催します。 日時11月24日日曜日正午から午後3時場所大ホールホワイエ定員40組応募者多数の場合は抽選参加費1ブース500円なお1ブースの広さは縦横180センチメートル申し込み10月6日日曜日までに申し込みホームで受付この紙面に二次元コードがあります催しに大ホール独り占め2024秋楽器演奏、歌、ダンス等お気軽にご利用いただけます日時10月4日金曜日16日水曜日11月6日水曜日21日木曜日12月3日火曜日11日水曜日いずれも午前10時から午後7時50分1日17枠場所大ホール参加費1枠30分1000円申し込み9月25日水曜日午前10時からなお初日は電話受付のみこの紙面に二次元コードがあります目次8総合体育館からのお知らせ問い合わせ電話 520-0082 お試しバイキング参加者募集各種レッスンをお試し体験できるみんなの体育館限定イベントです。この機会にぜひいろいろなレッスンへご参加ください。日程10月14日月曜日祝日対象18歳以上の医師から運動を許可されている健康な方料金1レッスン券700円参加し放題券1200円持ち物室内用シューズシューズのない方は利用不可申し込み10月13日日曜日午後5時まで当日空きがあれば参加可能レッスン種目時間場所定員の順に読みますレッスン種目夏メロエアロ時間9時30分から10時20分完全燃焼エアロ10時40分から11時30分姿勢改善コンディショニング11時50分から12時40分バランスコーディネーション13時から13時50分ズンバ14時10分から15時ここまでの場所はいずれも第二体育館。定員は40人。ママヨガ9時30分から10時20分。シンギングヨガ10時40分から11時30分。場所はいずれも会議室20人。詳細は総合体育館ホームページへ。この紙面に二次元コードがあります。目次9、ふれあい情報局、WBC ムエタイエクスプロージョン、全国大会優勝。私立2小の阿部リウさん、6年生、リオさん、5年生が8月4日に行われた WBC ムエタイエクスプロージョン全国大会、ジュニアキックボクシングの全国大会。の男子小学生高学年の部に出場し、リウさんは 34kg 級で、リオさんは 31kg 級で、二人揃って見事優勝しました。来年5月には世界大会に出場される予定です。今後、ますますのご活躍を期待しています。目次10、動物愛護週間。9月20日金曜日から26日木曜日動物は責任と愛情を持って飼いましょう年1回の狂犬病 予防注射が必要です。ページ番号100-0577。飼い主は飼い犬に予防注射を受けさせ、注射済み表の交付を受けることが義務付けられています。対象の方には、令和6年3月末にご案内のハガキを送付していますので、動物病院で予防注射、有料を受けた後、
予防注射済み証
を市役所環境課へお持ちください。注射済み表、手数料550円を発行します。予防注射は原則として4月1日から6月30日の間に受けさせ、注射済み表の交付を受けてください。飼い犬の登録、ページ番号100-0576。生後3ヶ月以上の飼い犬は登録が義務付けられています。マイクロチップ情報登録、制度とは別に、市役所での登録手続き、観察の交付、手数料3000円が必要です。また、引っ越しや飼い主の変更、飼い犬の死亡等があった場合は届出が必要です。一部電話または電子申請か。散歩時などのマナー、ページ番号100-0579。飼い主は犬を飼う際のルールやマナーを守り、飼い主の精神に従う、人や他の動物を攻撃しない、等のしつけをしてください。しっかりとしたリード等でつなぎ、飼い主から離れないように。糞やおしっこは飼い主が責任を持って処理を。なお、飼い犬が人を噛んでしまったら、噛まれた人の怪我の手当て等を行うとともに、次の2カ所にご連絡ください。東京都動物愛護相談センター、多摩支所、電話042-581-7435、市役所環境課、内線296、飼い主のいない猫対策、ページ番号101-3370。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは、繁殖等によって厳しい環境で生活しなければならない猫が増加し、周辺でのトラブルも増えてしまいます。餌をあげるだけではなく、不妊、去勢手術をすることが必要です。また、餌は置いたままにせず、自分の敷地内で時間と場所を決めて設置し、糞尿の始末をしてください。なお、市では飼い主のいない猫の不妊、去勢手術代の一部を補助しています。詳細は市役所環境課にお問い合わせください。飼い主のいない猫のパネル展を動物愛護週間の期間中に市役所1階ロビーで行います。ぜひお越しください。動物の虐待、遺棄は犯罪です。愛護動物を虐待したり捨てる、遺棄することは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処せられます。愛護動物を殺したり傷つけた者、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。愛護動物に対し暴行を加えるまたはその恐れのある行為をさせる、餌や水を与えずに酷使し衰弱させる等の虐待を行った者、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。愛護動物を遺棄した者、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。なお、愛護動物とは人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。ペットの防災について、ページ番号101-1374。日頃の備え、1、防災用品の備蓄、フード、水は最低5日分、トイレ用品等も用意しておくと安心です。2、 避難の際に必要となるケージ、首輪やリードには普段から慣れさせる。3、日頃の健康管理。避難先では慣れない環境で過ごすストレスから体調を崩すこともあります。感染症の蔓延を防ぎ、ペットの健康を守るためにも日頃の体調管理が重要です。避難所に入るには、避難所の居住スペースにペットを連れて入ることはできず、人とペットはそれぞれ専用の区画で生活します。また、避難所で受け入れる際には、次の条件を満たす必要があります。1、ケージ等に入れて避難すること。2、名札等の身元表示。犬は観察と狂犬病予防注射済み表の装着。3、餌やり、糞尿の始末は飼い主が行う。ただし、すべての避難所で受け入れられるとは限りません。台風や大雨が予想される場合は、市からの情報をホームページ等で確認してください。問い合わせ、環境課、内線296。目次11、10代、20代の皆様へ。令和6年、東京都知事選挙。若年層の投票率。棒グラフがあります。令和6年7月7日執行、東京都知事選挙。年代別投票率。18歳 48.39%。19歳 44.48%。20歳代 35.51%。30歳代44.44%、40歳代 51.58%、50歳代 55.15%、60歳代 63.10%、70歳代 69.18%、80歳代 53.86%。グラフ終わります。東京都平均全年代 60.62%。武蔵村山市平均全年代 53.90%。7月7日に行われた東京都知事選挙での本市における投票率は、18歳の投票率は 48.39% と、若年層の中でも比較的高い数値ですが、20歳代は全体で最も低い投票率となりました。自分にとってより良い社会は自分で作っていくものであり、投票とはその手段の一つとなります。若い世代の声を届けるためにも、普段から政治に興味を持ち、まずは自分の一票を投じてみましょう。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線233。これで、恋の広報武蔵村山第1133号を終わります。